警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目45回目です。今日の狙い目はですね、忘れることは抽象化の一つであるというテーマで話してみたいと思います。私の言葉じゃなくてですね、引用なんです。本に載ってたセリフの言葉の引用で、誰の本かっていうと森博さんっていう作家の引用です。で、最近この人の書いてる本に凝ってまして、何冊か読んでみてるんです。で、まあ面白いんですよね。なんかエッセイっていうのかどうか、なんかこう思ったことをこうずらずらと書いていってるような内容でして、読んだ後結果的にこう面白さが残る、得られたものが残ってるみたいな感じなんです。で、もともとですね、その確か抽象的っていう言葉について調べていた時にこの森博さんっていう人を知ったんですよ。なんか他のインターネットラジオかなんかで紹介されてたんです。人間はいろいろな問題についてどう考えていけばいいのかっていう本のタイトルなんですけど、この本を紹介されてたんですよ。で、この人間はいろいろな問題についてどう考えていけばいいのかっていう本がですね、その抽象的に見ることについて書かれた本なんですよね。この本は2013年の3月の発行となってます。で、このタイトル、人間はいろいろな問題についてどう考えていけばいいのかっていうタイトルも非常に抽象的な言葉になってて、これもなんか狙って書いてた、こう抽象的にタイトルをしようと思ってこういうタイトルになったなんてことも書いてありますね。で、これの本をきっかけにしてどんどんこの森博さんっていう人の本にハマっていった感じですね。で、やっぱりこう非常にのらりくらりとした文章なんだと思います。こう結論は結論としてあるんですけど、そこに行くまでにこうも言えるけど、だけどこうも言えるよね、だけど結局はこんな感じだよね、なんてこう行ったり来たりしながらなんか前に進んでいくみたいな感じですね。で、この人も結構こう抽象的とか具体的っていう考えをこう結構使い分けてる人なんだと思います。で、今日のこの警察官千葉東志郎の狙い目のタイトルの忘れることは抽象化の一つであるっていうのは、この森博さんが書かれた本の中に出てきた言葉なんです。で、まあ忘れることは抽象化の一つであるっていうことはどういうことかっていうと、おそらくこの学ぶこととか勉強することっていうのは具体化っていうことなんだと思います。だから物事を勉強したり覚えていったり習い事したりっていうのは具体化になるんですよね。例えば野球じゃなくて外で遊ぶのが好きな子供に対して野球をやらせるっていうのは
具体化なんですよ。まあいい面悪い面両方あるんだと思います。メリットデメリットが両方あるんでしょうね。もともとはその子供の中になんかこう抽象的なモヤモヤっとした楽しさっていうのがあるんですよ。おそらく外で遊ぶこととか走ったりすることとか物を投げたりすることとかボールを追っかけたりすることとかそういう抽象的な好きってものがあって、それに対してまあちょっと悪い言い方になると枠にはめていくとか型をはめていくっていうのが野球を習わせるってことなんだと思います。具体的に野球っていう方法を教えて物を投げたりこのあの野球ボールを投げたりっていうより具体的なものになるんですよね。こう投げるものは野球ボールに野球ボールだけになっていきますし、キャッチの仕方、走塁の仕方、バッティングの仕方、決まったことをどんどんどんどん教えられていくんですよ。いいか悪いかっていうのはその人それぞれなんですけども、やっぱり世の中っていうのは具体的な方向に流れていくのが常であって、でそういうものがいいとされてるんですよね。そのやらせないよりはやらせた方がいいっていう多分そういう風潮なんだと思います。だからだけどやらせないよりかはやらせた方がいいっていうのは間違いであって、そのなんだろう、やらせない方がマイナスであってやらせる方がプラスであるっていうのは間違いであって、やっぱりやらせる方にもやらせない方にも両方ともプラスとマイナスがあるっていうことなんですよね。なんとなくこう私もその辺モヤモヤしてたんですけども、この言葉を聞いてですね、確かにその通りだなってことで共感しました。で文章ってのも具体化なんですよ。その頭の中にモヤモヤした抽象的なこう例えば本から読んで得られたものなんてのがあって、それを文章にしようとするとどうしても文章の表現でしか表現できなくなるんですよね。一方向の見方しかできなくなる。でそれが具体化なんですよね。文章っていう具体的なものによって表現されているものですから。だからなんだろう、私もよくこう自分のホームページでコラムで本を読んだ感想なんかよく書いてるんですけども、せめて抽象的な表現で書きたいななんて思ってるんですよ。その一つ一つ、その私自身こう抽象的に見るってことが結構好きで、抽象的に見るとか抽象的に考えるとかっていうのが結構好きでそんなことやってるんですけども、その本の感想を書くっていうのもこう抽象的に書くってこととか具体的に書くってことがあるんですよ。両方ともやり方があるんですね。でその本の感想を具体的に書くってどういうことかっていうと、例えば引用したりですね、何ページの何々の言葉についてこういう言葉が本の中にあった、でそれに対して自分はこう思ったっていうのが、まあ、具体的なやり方だと思うんですよ。でそれでもそういうやり方 も一つあって、それとは別に抽象的な書き方もあるんですけども、これってどういうものかっていうと、こう具体的にその言葉を引用しないで、こう得られたこう感覚なんかをそのままズバッと書くことだと思うんですね。でおそらくこっちの方が難しいんですよ。抽象的に書くことの方が難しいんです。だけどどっちがよりこう本来の姿か本質的か、その本の内容を表せるかっていうと 抽象的に書いた方が絶対表せられると思うんですよ。具体的に書いてしまうとその引用の部分にフォーカスしてしまうんで、それよりもその本全体から受けた印象ってのを、もやっとした印象ってのを書ける方がこう技術的にも難しいでしょうし、でもってそっちの方が本質的なんでしょうね。まあだけどその抽象的にこう本の感想を書くことのデメリットは、あの面白くない、読んでて面白くないってことだと思います。こう読む側として、こう読者の方からしたらおそらく何言ってんだろうっていう内容になるんでしょうね。具体的に何のこと言ってんのか分かんないとか、どこのことを言ってんのか分かんないってなるんだと思います。だから本来であればこう伝える内容ってのは具体的な方がいいんだと思います。で、今日のテーマの忘れることは抽象化の一つであるっていうことに関連して言えば、本を読んだ後にいちいち覚えていないんですよね。どこの文章が良かったっていうのを具体的に、どこの何ページ目の何々っていうセリフが良かったとか、ここの文章が共感できたとか、そういうのをいちいち覚えていないんですよ。だから忘れることってのは抽象的なんですよね。その一つ一つの具体的な文章にこうフォーカスしてしまうと、なんかこう全体的に受けた印象っていうのがどういうものか分かんなくなっちゃうんですよ。だからこのよく他のこう本の書評とか本の感想をコラムで書いてる人で、こう具体的に共感できたセリフをずらずらって書いてる人もいるんですけども、それはそういう内容、そういう本の感想の書き方だと私的にはちょっと首をかしげるんですよね。それっていうのはなんかこう安直なやり方なんじゃないのかななんて思うんですよ。で、忘れることは抽象化の一つであるなんて言葉を聞くとですね、この学校っていうのはそんなにこう目くじら立てて行かせるもんでもないんじゃないのかななんて思うんですね。そのネット相談なんかで私やってるんですけども、よく聞くのがこう引きこもり的な症状だっていうのを気にする人が多いんです。自分の子供が学校に行きたがらないとか、学校行事に参加したがらないとか、そういうものに対してこう後ろめたさを感じてる人ってのが多いんですよ。で、忘れることっていうのは抽象化の一つだということで、これの裏の意味は学ぶことは具体化なんですよ。だから、まあ学校で学んでって学ぶことってのは、勉強することってのは具体化していくことなんですよ。それっていうのは一部分でしかないんですよね。この本質に対する一つの一方向からの勉強の仕方でしかないんですよ。やっぱり本質的に対して表面的っていうのはいろんな方法があるんですね。いろんな方法があるっていうのは、本質っていうのは一つしかないのかもしれないですけども、表面的具体的なものっていうのはいくつも あるんですよ。だから一方向からの見方でしかないんです。その勉強、学校でやってる勉強っていうのも、勉強の本質っていうところから見たら一つのやり方でしかないんですよね。小学校で習ってるもの、勉強の内容とか、あるいはよく社会性なんて言われてますけど、社会性ってのも、それも学校で習ってる勉強なり人間性なり社会性ってのは、一方向からの見方の勉強、人間性、社会性の育み方でしかないんですよ。だから学校にこだわることはないんじゃないかってことですね。まあ実際どう現実問題として当てはめていくか、応用していくかっていうのが問題なんでしょうけども、基本的にはそんなにこだわらなくてもいいんではないかと思われます。それとは別に、昔引きこもり状態の時があったっていう人の本なり話をよくでもないですけど、時々読んだり聞いたりするんですけども、その期間が非常に有益だったって人がいるんですよ。部屋に引きこもっていた時間が非常に有益、なくてはならない時間だった、今の自分を作るのになくてはならない時間だったっていうことですね。おそらくこの自分の中で考えを深く掘っていくような時間、期間だったんだと思います、その人にとって。だから決してこの引きこもってる時間が全てマイナスか全て無駄なのかっていうと、決してそうではないってことですね。大人でも子供でも、おそらくその部屋の中で他人と会わないかったり、こう学校に行かなかったり、常識的でないことをしたり、それっていうのは学校に行かなかったりってことですね。そういう時間っていうのは、後になってみると、こう自分の形作る一つの期間だったって思えることがあるっていう話をよく聞きます。だから、そんなに学校に行かない、子供が学校に行かないってことで、悩む必要はないんではないのか。それはそれで、学校に行かないで、その先どうするかっていう前向きに、考えた方がいいんではないかっていうのが最近よく思うところです。忘れることは抽象化の一つであって、学ぶことっていうのは具体化の一つなんですよ。抽象的っていうのは具体的に比べて本質的だし、だけど世の中っていうのは具体化の方に目がいっちゃうんですよね。なんでかっていうと、具体的なものの方が分かりやすいから。だから分かりやすいものとか、はっきりしたものが見えるときで、それを選択しようとしているときに、一回立ち止まってそれとは逆のものを見てみようとすることがいいんだと思います。華やかなものとか、こうキラキラしたもの、簡単に目が行ってしまうようなものを選ぼうとしている時に、立ち止まってそれとは逆のもの、目立たないものとか、こうモヤモヤしてよく分かんないもの、それっていうのを考えてみると案外そっちの方が物事の本質だったりする場合があります。というわけで、忘れることは抽象化の一つであるというテーマで話してみました。今回も警察官千葉東四郎の狙い目を聞いていただきありがとうございました。